2007年12月19日の朝でした。私はミネソタミア州ミネアポリスで開催された GYC のホテルで目が覚めました。GYC とは Generation of Youth for Christ の頭文字を意味し、神を信じる若者たちに向けて催される年に一度の大きな総会のことです。私は GYC のロジスティクス担当副社長を務めていました。つまり、すべてのホテルの部屋、会員登録、食事、照明器具の設置、ステージ、椅子、交通機関、セキュリティ、および会議などのすべての調整を担当していました。その日はとてもいい日でした。GYC はその日の晩から始まり、私はこれまでの1年間、ほとんどの時間をこの大会の準備に費やしてきました。その日私は友人たちと一緒にホテルの部屋でソファーに座ってコンピューターを使って作業していましたが、突然、首の後ろに奇妙な感覚を覚えました。それは一種の痒みで始まり、それから次第に激痛へと変わっていきました。その痛みは首から肩、胸、そして腕へと移動してきたのです。私は何か変だぞ、と思いました。そこで私はコンピューターを下に置き、足のぐらつきのため立ち上がることさえできないのかもしれないということを確かめるためだけに席から起き上がりました。案の定私は床に倒れました。一緒にいた友人たちは驚いて、どうした？大丈夫かい？と駆け寄りました。彼らは私を支え立たせようとしましたが、私は立つことができませんでした。それから数分以内に私は腕を動かすことすらできなくなりました。友人たちは私をベッドに運んだ後、必死になって彼らが知っているすべての医者に電話をかけ始めました。彼らが私の体に起こっている症状を医者に伝えたとき、ある一人の医師が私と直接話がしたいと言いました。私は電話に出ることを決め、この名前も顔も知らない医者と話をしました。彼は電話であなたの友人の説明を聞くと、あなたは非常に深刻な問題を抱えていることがわかります。それが何かははっきりわかりませんが、今すぐ救急治療室に行く必要があります、と言いました。そして病院に着くと、すぐ人工呼吸器を挿管する必要があります。あなたの呼吸を落ち着かせるために必要です、と的確なアドバイスをしてきました。私はこの時の医者が未だに誰かわかりませんが、彼にとても感謝しています。電話が終わると同時に、私の友人たちはそれぞれ部屋を出て行き、車椅子を手に入れ、私を運ぶ車を見つけ、瞬く間に病院へ連れて行く準備をしてくれました。彼らが私を車椅子に乗せ、ホテルから病院へ移動する間、私は携帯を使って私の同僚全員に電話をかけ、GYC に向けてこれからやるべきことを次から次へと指示しました。なぜならその日の晩には GYC が始まり、5、6000人の人々が来るため、これらすべてが機能していることを確認する必要があったのです。幸いにも、ホテルから病院まではたったの10分しかかかりませんでした。私と同行したのは、医者である義理の兄でした。彼が私の症状を正確に伝えてくれたおかげで、スムーズに入院し、治療を受けることになりました。やがて GYC が始まる前に、私は首から下が完全に麻痺していました。私は自分で呼吸することができなくなり、その後、その医者が電話で私に言ったように、人工呼吸器を挿管したのでした。次の3日間、私は意識を失い、医師は何が悪いのかを調べるために必要な検査をすべて行いました。私の両親は私が麻酔で眠った直後の水曜日に到着しました。その日の医師は私の母に、息子さんは生き残れないかもしれない、と伝えていたそうです。数日後、原因が分かりました。私の体に損傷しているところがあると特定したのです。それは私の脊髄にありました。脊髄に何らかの損傷がある場合、それは大きな結果をもたらします。それが分かったとき、医者は、たとえあなたの息子が生き残ったとしても、完全に回復することはないでしょう。彼は二度と動くことができないでしょう。と、母に伝えていたそうです。このような言葉を耳にしたいという母親は世界中のどこを探してもいないでしょう。私の母親にとっても聞きたい言葉ではありませんでした。そして金曜日の夜が来ました。GYC でのミーティングが本格的になり、安息日が近づいていました。 友人たちが私のために油を注ぎ祈るため、同室へやってきました。GYC のスピーカーの一人であったマーク・ベンディ牧師がその儀式をリードしてくださいました。翌朝の安息日、GYC に参加した5、6千人の参加者が、私の治療のために特別に祈ってくださいました。その様子がクリスチャン TV チャンネルの 3ABN で放送されました。私の癒しのための祈りが世界中で持たれました。現在、私が世界中を旅していると、その日テレビを見ていてあなたのために祈ったという人が未だにいます。その安息日に私が回復し始めたのは、それらの祈りへの確かな答えだったと思います。下がりに下がっていた私の状態は、安息日を機に次第に良くなり始めました。そして驚くことに、GYC の終わりである翌日の日曜日には、自分で呼吸することができ、人工呼吸器を外すまでになりました。病院側がチューブを完全に取り外すことになったのです。月曜日に私は ICU から普通病棟に移動することになりました。そしてその週の終わりまでに、私は一人で立ち歩くことができました。それから2週間以内に、私はミネアポリス病院から退院し、両親が住んでいたカリフォルニア州のローマリンダに戻りました。そこでリハビリのために数ヶ月入院し、その後、外来患者としてリハビリを続けました。それからの私の回復は目まぐるしいものでした。12月に病気になりましたが、その後5ヶ月間ですっかり元通りになったのです。とても喜ばしいことに、私は病気になる直前まで先生として勤めていた高校の卒業式のゲストスピーカーとして参加し、お祝いのメッセージを述べることもできました。そしてその夏、マレーシアとシンガポールにおいて、GYC のような青年向けの総会で演説することもできました。また、病気になってからちょうど1年後の安息日の朝には、その日の GYC の説教台に立つことができました。私はそこで、この経験について話し、参加している人々に、あなたの祈りのおかげで、私は今生きてここに立つことができています、と言いました。皆さんは、その病気は一体何だったのですか?とおそらく疑問に思っているでしょう。また、後遺症はないのですか?と気にかけていらっしゃる方もいるかもしれませんね。医者はその時の私を横断性脊髄炎と診断しました。横断性と言いますのは、体の両側で炎症が起こり影響があったことを意味します。脊髄炎は脊髄の神経周辺の絶縁細胞である髄鞘の炎症です。どうしてそのような病気が発生したのかという明確な原因は医者でもわからないようです。その病気になる何週間か前にかかった風邪のウイルスに対する自己免疫反応だったのかもしれないという理由が一番の推測だそうです。2007年のそれから未だに足の上部に違和感が残りますが、ほとんど回復しています。生活するにも支障がない程度です。私は生きた証です。こうして生きていて、息をしていること、話していることが奇跡なのです。そして、私は神の偉大なる癒しの力と熱烈な祈りに対する答えという素晴らしい御業に本当に感謝しています。私はこの経験をシェアすることにより、多くの人を悩ませる疑問について吟味したいと思います。クリスチャンであっても多くの人がその疑問を抱き、悩み苦しんでいることでしょう。もしかしたらあなた自身もその疑問に対する答えを長い間得られずに苦しんでいるかもしれません。私がカリフォルニアのロマリンダ病院に入院していたとき、たくさんの人がお見舞いに来てくれました。その人たちとの会話の中にたびたび出てくる言葉がありました。この言葉を投げかける人は納得せずに怒っている様子でした。それは、もし神が万能の方で全てのパワーを持っているのなら、なぜこのような病気があなたの身に起こるのですか?もし神が愛情深く思いやりがあるというのなら、どうしてあなたは苦しんでいるのですか?という質問でした。もしかしたら皆さんの中にも、なぜ神は良い人々に悪いことが起きるのをそのままにしているのですか?なぜ神は悪と苦しみの体験を許すのですか?と思ったことがある方がいらっしゃるはずです。また神は苦しみと悲惨さのすべてを抑えることはできないのですか?神はどうして何もしてくれないのだろうかと悩んだことがある人もいることでしょう。実際神の御業が理解できずに教会を去った人が何人かいます。 彼らはこれらの質問に対する答えを見つけることができずに、神に背を向けたのです。私の友人は小さい頃、癌にかかった9歳の男の子ととても仲が良かったそうです。その子が息を引き取ったことをきっかけに、その人は大人になった今でも、神がこのようなひどいことを許すお方なら、俺は神なんて信じない、と言っています。ですから、このような疑問に対して吟味し、答えを見つけ出すことは大切です。そう思いませんか？とても大切なことですよね。今回、それらを考える上で注意したいことがあります。それは、なぜ世界に悪と苦しみがあるのか、というような大きな問題に対しての一般的な答えを探していることではないということです。なぜ悪いことが悪い人に起こるのですか？というようなことでもありません。なぜなら、それに対しての答えはかなり簡単だからです。つまり、原因と結果の法則がありますから、悪い選択や愚かな決断をすると苦しみます。自分で蒔いた種は自分で刈り取るのです。まあ、今日の私はこのような話をするつもりではありません。今日は、特に自分のせいではなく、事故や怪我などに遭う人について考えてみましょう。立派な善良な無実の人が痛み、喪失、迫害など、何らかの被害を受けているシナリオについて話し合いましょう。では、これ以上話を進める前に、テモテへの第2の手紙3章12節を開いてみましょう。そこには、イエス・キリストにあって信心深く生きようとする者は皆迫害を受けると書かれています。聖書は何と言っていますか？キリストイエスにあって信心深く生きようとする者は、おそらく、またはある人は迫害されるとありますか？いいえ、違いますね。皆迫害を受けるとありますね。この聖句は神の確実な約束。神を信じると必ず体験するということです。皆さんの中にこの約束を祈り求めた人はいますか？迫害に遭うようにお願いしたという人はいらっしゃいますか？おお神よ、あなたを信じる人は皆迫害を受けると言っていました。ですが私は今迫害されていません。主よ、どうぞ迫害や試みに合わせてくださいと祈り求めたことがありますか？私たちはそのようなことを求めてはいけません。約束の成就を求めるべきでもありません。そうですよね。ですが聖書にはキリストを信じ従うことを選択した場合、私たちは何らかの方法で迫害に苦しむと書かれていることは事実。たびたび私たちは自分は神様に従っているのだから特別に祝福されてもいいはずだと言って間違った権利を振りかざすことがあります。神に向かって、神様、私はあなたを選んだばかりに多くのものを諦めなければなりませんでした。私はあなたに従うと決めてから、そこの学校、あの仕事を犠牲にしてきたのをあなたは知らないのですか？とか、私はクリスチャンになったからあの人たちと付き合うことをやめたのですなどと言って神様を責める時があります。それも間違った姿勢です。神は私たちにマタイによる福音書16章の24節において、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負うて、私に従いなさい。と、とても明確に示してくださっています。それには痛みがつきものです。損失もあるでしょう。困難だってあります。疑う余地もありません。それではなぜ神は悪を許すのでしょうか？どうして悪いことが起きるのでしょうか？今日はその質問に対しての7つの理由についてお話ししたいと思います。まず1つ目の理由に、神の善と慈悲を明らかにするためというものがあります。今私が言ったことに対して、何だって神は自分の善と慈悲を明らかにするために、痛みや悲しみを与えるなんてそんなことありえないと思った方もいるでしょう。皆さんの中に、失ってから気づく大切なもの、または失って初めてわかる〇〇という言葉を聞いたことはありますか？時々人生はとてもスムーズです。当たり前に良い人生を歩むことができます。病気になった時、私は病室のベッドの上に寝たまま、全く動けませんでした。身動き一つできませんでした。喉にチューブが入れられたまま、自分で呼吸することすらできず、仰向けに寝ていたのです。ちょうどその時、私は痒みを覚えたのです。どこが痒くなったと思いますか？鼻です。首から下が麻痺している私は、鼻に痒みを感じたのです。半身が完全に麻痺している男に、 一体何ができるでしょうか。私は何もするすべなく、ただ横たわっていました。しかし、だんだんイライラしてしまい、不機嫌になりました。そして、看護師や両親がやってくるたびに、うねり声を出すようにしました。彼らはすぐさまやってきて、どうしたの?と聞いてきましたが、私は何も伝えることができなかったのです。では、ここで質問です。今朝、あなたは目を覚ましたとき、鼻をかくという行為について、神様に感謝したことがあるでしょうか?きっとしていないと思います。ところがどうでしょう?私はそれを体験してからというもの、どんなに小さなことでさえ感謝することが以前よりも増えました。神は時々私たちにどれだけ素晴らしいものが与えられているのかを気づかせるために、あるものを取り除く場合があります。鼻頭を描くことさえできなくなったとき、私は神に全てを頼っていることに気づかされたのです。ヤコブの手紙2章の17節に、あらゆる良い贈り物、あらゆる完全な賜物は上から、光の父から下ってくる、とあります。神はそれを気づかせるために、不思議な御業を通して私たちに語りかけるのです。あなたが当たり前のようにしている全ての良いことは、神である私から出たものである。どうかそれを忘れないで、とおっしゃっておられるのです。良い贈り物がどこから来たのかを思い出させるために、神はたびたび悪いことをお許しになられるのです。ローマ人への手紙第8章の28節を開いてください。そこには、神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事が益となるようにしてくださることを私たちは知っている、とあります。言い換えますと、神はすべてにおいて善のために働いておられるのです。私たちに起こるすべてのことが必ずしも良いことだと言っているのではありません。悲しむこともあれば、痛みを伴うこともあります。しかし、神は最終的にすべてのことを益とし、素晴らしいことのために使うことがおできになるのです。また、先ほど読みしたローマ人への手紙8章の28節には、もう一つの見解があります。それは、どんなに暗く辛い経験や状況の中にあっても、神はそばにいてくださるということです。神の指紋をあちこちで探すことができるのです。ミネソタミア州のミネアポリスで病気になり、病院に搬送されたことを先ほど話しました。運ばれた病院で部屋や検査室を車椅子で移動していた時のことです。私は病院内の掲示板に自慢げに掲げられているあるスローガンに目が留まりました。そこにはその病院が国内有数の神経医療センターの一つだと書かれていたのです。たまたま入院することになった病院、ホテルからほんの10分ほど離れた病院は、実は神経医療が専門の優れた病院だったのです。その病院は私がそれまで住んでいた実家近くのロマリンダ病院よりも、私のかかった神経系の特定の病気に対処するための資格があり、よくよく設備されていたのでした。私はそれまで一度もミネソタミア州に行ったことがなかったのに、その中でも一番の病院に入院することになったのです。その病院以上の病院を選ぶことなんてきっとできなかったはずです。また、私は GYC でミネアポリスに来る前日までクリスチャンの学校で教えていたので、テネシー州の山奥に住んでいました。私は田舎の家に一人で住んでいましたので、ルームメイトや近所の人もなく、最も近い病院から1時間も離れているところにいたんです。もし前日より少し前に病気になっていたとしたら、どうなっていたでしょうか。想像もつきません。また私は幸運にもまだ両親と一緒の保険に入っていました。それは病気になってからほんの数ヶ月で危険切れになる予定でした。保険がなくては医療費が払えない状況になっていたはずです。それだけでなく、GYC が催されている間に病気になったので、約6000人のクリスチャンが集まっていて、私のために祈りを捧げてくれたのです。またその様子がテレビで放送されたため、世界中の人がその祈りに加わったのです。そのような状況で病気になる人がいるでしょうか?まさに不幸中の幸いです。そのようなチャンスは滅多にないでしょう。そしてさらに、マーク・フェンリー牧師が油を注ぎ、清めの儀式をしてくれたのですから、今思えばとても恵まれた環境にいたのです。私はどんな困難の中にあっても、天の神がすべてのことを調整し、 可能な限り最高の時に最高の結果が得られるようにしてくださることを信じています。私は時々その時の様子を頭の中で想像してみます。神は天の玉座に座っており、サタンが私の脊髄などに触れようと悪さを企んでいるのを見ます。神はヨブの時と同じように、それを単に許可する場合があります。神はサタンに、待て、ちょっと待て、彼の人生スケジュールを確認してみよう。この日は良くない、この日も良くない、この日は OK。私が決めた範囲内なら何かしても良い、とおっしゃったのです。私はサタンが病気の原因であると信じています。そして神はサタンに限られた範囲内でのみ働くことを許可するのです。そして私はこの経験を通して、すべての悩み、悲しみ、苦しみの真っ只中にあっても、神の指紋が至るところにあるのを見ることができたのです。また症状が出たとき、神経外科医の友人と医者である義理の兄がそばにいました。私が酸素を必要とするとき、彼らは助けてくれました。私の脳に酸素が十分に行き届くように手配をしてくれました。それはすべてが神の御手であり、可能な限り最善の方法で災難を起こすことを許したかのようでした。ではなぜ神はご自分の民が苦しむことを許されるのでしょうか。それは神の義と憐れみが完全に現れるように、そのようなことを許しているのです。痛みの真っ只中でさえあろうとも、いやむしろそのような時だからこそ、私たちは神がそばにおいでになられるということがわかるのです。そのため私たちはどのような時でさえ、常に神を探し求める必要があるのです。神のために悪いことが起こるのを許しておられる2番目の理由に、祈ることを教えるがあります。私たちにどのように祈るかという方法を教えることではなく、ただ単に祈る機会を私たちに与えることだということに注目しましょう。学生なら誰もが経験したことがあるでしょう。人生は順調に進み、学期の真っ最中です。最終試験はまだまだ先です。するとどうでしょう。祈る機会が減っていきます。しかし最終試験の直前になると、どうしたわけか頻繁に祈るようになります。それと同時に私たち人間は人生がスムーズになると祈ることを後回しにしてしまう傾向があります。しかしトラブルが発生すると突然祈るようになるのです。それで神は私たちにいくつかの困難を与えて、私たちが祈ることを忘れないようにするのです。しかし皆さん、忘れてはいけないのは、人生が順調に進んでいてもしっかり祈らなくてはいけないですよ。ここで病人のための祈りを紹介しましょう。ヤコブ5章の13節と14節に、あなた方の中に苦しんでいるものがあるか、その人は祈るがよい。喜んでいるものがあるか、その人は賛美するがよい。あなた方の中に病んでいるものがあるか、その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を注いでから祈ってもらうがよい。信仰による祈りは病んでいる人を救い、そして主はその人たちを立ち上がらせてくださる。かつその人が罪を犯していたならそれも許される。とあります。このように病気には私たちに祈りをもたらす効果があります。ここで注意しておきたいのは、信仰の祈りが必ずしも病を癒すとは言っていないことです。聖人の祈りに信仰があれば、病んでいる人を救いというのは、神による魂の救いのことで、それは必ずしも病気を完全に癒すという意味ではありません。実際、マーク・フェンリー牧師が私のために祈ったとき、彼はすべては常に神のご計画です。ご自分の民を癒すことは神の意志によるものです。とおっしゃいました。神はご自分の民を癒されますが、それには次のような方法があります。いつ癒しが与えられるかに注目してください。第一に、神は時々奇跡的に瞬時に癒されることがあります。第二に、神は自然的な方法でゆっくりと時間をかけて治癒することがあります。第三に、神は復活の日に癒されることがあります。第三は死を意味するものですが、この場合完全な癒しを意味します。余談ですが、私の母は私が病気になったとき、どうか第三の癒しには当てはまりませんように、と強く祈ったようです。どのような方法であれ、神は病にある人を癒してくださいます。各時代の大総統という本に、我々がこのように求めなければ与えられないものが、 信仰の祈りに応えて我々に下げられていることが神のご計画の一部であるとあります。これは何を意味しているのでしょうか。時に神はある事柄を私たちが求めるまでそれを与えずにそのままにしておられるのです。神は私たちに天国の窓を開けて多くの祝福を注ごうと座っておられますが、私たちがそれを受け取る準備ができていない時があるのです。私たちはたびたび忙しさのあまり、神に願いを求めることすら忘れてしまう時があるのです。そのような時、神は、どうしたら彼らに祈りを通して願い求めることを思い出させることができるだろうか。祈ることを思い出し、彼らが想像する以上の祝福を受け入れることにつながるなら、痛みや苦しみを与えることは仕方のないことであろう。と考えているに違いないと私は思うのです。ですから人生の荒波は私たちに祈ることを教える大切な機会だと覚えておきましょう。入院中に友人から手紙をもらいました。その手紙をお読みします。あなたの突然の麻痺について聞きました。それは本当に突然でした。そのような病気になるとは誰も予想していませんでした。あなただってそうだったはずです。そのニュースは私にあなたのために祈るという感覚を残しました。お伝えしなければならないのですが、私は最近祈ることに苦労していました。祈りの生活が充実していなかったのです。どういうわけか私の祈りが天井で止まってしまい、それから上へと越えていないかのようでした。天に届いていないのではないかという感覚です。まるで空っぽの儀式なようでした。しかし突然、あなたのために祈るという緊急事態の中で、研ぎ澄まされていた感覚により、本当の祈りの時間を持つことができました。ある、それがあなたにとってどれほど役に立ったかはわかりませんが、この体験は私を変えました。私は祈りの生活を有意義にする秘訣を学びました。それは他人のために祈ることです。私があなたのために祈っていたとき、私は自分のために祈っているときよりも神が近くに感じられました。自分ではなく周りの人に集中して祈っていくこと、霊的な人生がどれだけ祝福されているのかを身をもって知るようになりました。だから私はあなたに感謝を伝えたくて手紙を書きました。あなたは私の祈りの時間に新たな命をもたらすのを助け、私たち全員が祈りの奇跡を再び信じるのを助けたのです。神は私たちに祈ることを教えるために、時々神の愛する人々に悪いことが起こるのを許しますが、それはまさに私の友人であるあなたの人生に起こったのです。皆さん、この手紙の内容を頭に置いた上で、なぜ神はご自分のために悪いことが起こるのを許しておられるのか、ということを引き続き考えてみたいと思います。神は他者の利益のためにそうなさる場合があります。これは第三の理由です。病気になる前の私は、あるクリスチャンの高校で聖書のクラスを教える先生をしていました。生徒の中に一人の問題児がいました。その生徒は神様の存在を信じていませんでした。そこである晩、私はその生徒のために真剣に祈りました。神様、彼があなたを信じるようになりますように。そのためなら、私が災害に遭おうと、病気になろうと、どんな災難であろうと構いません。と祈りました。それは病気になる直前のことでした。すると病気になったのです。神に祈るときは祈る内容に注意しなければなりませんね。それはちょうどクリスマスの休暇中のことでした。休みが終わり2学期になっても私が学校に戻らなかったので、生徒たちは心配したようです。先生はどうしたの？何が起こったのですか？と言っていたようです。私はそのまま学校を辞めることになりましたが、その年の終わりに私の友人がその学校の祈祷集のスピーカーとして呼ばれていた時のことです。その問題集を含む多くの生徒が、アリスター先生がいる間は正直神様なんているのだろうか、と信じていないこともあったけど、先生の体験からたくさんのことを学びました。先生の聖書のクラスで学んだことを自分自身で理解するようになりました。今私たちは神様を信じています。と証ししていたようです。恵み深き神に感謝します。ちょうど先週私はフロリダ州にいて
小学校の時の友人に会いました。彼を仮の名であるジョンとして話を進めましょう。私は香港出身です。ジョンは私の中国名、シャオチュンで私を呼び親しんできました。私がアメリカに移住してからというもの、私たちは連絡を取り合うことはありませんでした。2007年頃、彼にはアドベンチストのガールフレンドがいて、彼らは同棲をしていました。彼は教会で育ちましたので、結婚前に女性と一緒に住むことが間違っているということを知っていました。彼は罪悪感でいっぱいになり、日々悩んでいました。そしてとうとう自殺をすることにしたのです。彼は看護師だったので、自殺に必要な薬をすべて集めることができました。彼は自分の命を絶つために、どうすればよいかを正確に知っていました。バスルームに入り、薬を並べ、それを飲もうとした瞬間、両親から電話がかかってきました。彼の両親は、あなたの小学生時代の友人、シャオチュンのために祈りなさい、と言ったそうです。それを聞いてジョンは自殺するのをやめて、私のために祈ったそうです。祈っているうちに、どういうわけか自殺願望がなくなっていたそうです。その後、彼はガールフレンドと別れ、彼を苦しめていた数々の行動から離れ、人生を変えました。GYC で私が病気になり、奇跡的に癒されたことを話した時のことです。ジョンは私の説教を聞き、アリスター・ホングという名前の男が自分の友人であるシャオチュンであることに気づきました。私のアメリカン名を彼は知らなかったのです。私の説教を以前からたびたび聞いたことがありましたが、まさか私だとは考えもしなかったようです。彼と再会することができたことに感謝しています。彼は GYC で私の説教を聞いた後、私のところに来て、あなたと私は何年も会っていなかった。しかし、私の命を救ってくれてありがとう、と言いました。私たちが信仰の道を歩むとき、他人の人生から学ぶことも多いのではないでしょうか。神は時々、他人の利益のために自分の民に悪いことが起きるのを許します。それは誰かの救いになることがあるのです。何が起こり、何が神の計画なのか、あなたは気づかないまま時を過ごすでしょう。しかし、天国ではそれらすべてが明らかになるのです。私はたまたまこうやって友人の証を直接聞くことができました。そのような機会が与えられたことを主に感謝し、褒めたたえています。では、第4の理由を見てみましょう。それは、神の力を示すです。そのために、神はご自分のために悪いことが起きるのを許しておられるのです。ラザロの話を覚えていますか？ラザロは病気でしたね。使いの者がイエスに送られましたが、すぐに出向かわれる代わりに、イエスは何をしましたか？イエスは、ラザロが墓で4日間過ごし、腐敗するまで待ちましたね。イエスがヨハネによる福音書11章の4節で、具体的に言っておられていることを見てみましょう。お読みします。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死ぬほどのものではない。それは神の栄光のため、また神の子がそれによって栄光を受けるためのものである。とあります。私たちは時々待つことができず、少しでも状況を良くしようと様々なことを試みます。しかしそれに関わらず、事態がさらに悪化することがあります。そしてそれはまさにこのラザロの物語で起こったことです。人間があらゆる手を尽くし、すべてに希望を満たせないとき、イエスは物事を悪いものから良いものへと変えていくのです。では、この質問をさせてください。ラザロの病気の知らせを聞いたイエスが、すぐにラザロを癒されたとしましょう。彼がラザロに触れたとき、あるいはいくつかの自然治療を行った後に、ラザロが癒されたとしたらどうでしょう。死人を生き返らせるのと、それらの方法とどちらが印象に残りますか？もちろん、死人を生き返らせることですよね。はっきりしています。私が言いたいのは、神は時々物事が非常に悪く困難で絶望的になることをお許しになります。なぜならそれは、神が関与したとき、神の御業以外ありえないということを人間が認識するためなのです。つまり、誰も疑う余地がないほど、はっきり神が関係していることを示すためなのです。私の場合はどうでしょうか？
医師は私の母に向かって、あなたの息子さんは二度と歩くことはできないでしょう、と言いました。ですが、一週間か二週間後に私は病院内を自由に歩き、ナースステーションで話をするほどになっていました。私の姿を見て、先ほどの医者は何と言ったと思いますか？彼は、息子さんはラッキーでした。よかったですね。息子さんは若い。そのため彼の体は自然に治ったのでしょう、と言ったのです。人間は自分が予想もしていないような、また理解できづらいことが起こると、それをラッキーだった、もしくは偶然にそうなった、と言いがちです。私を担当していた医者が、この癒された奇跡を神の技だとは考えず、偶然だと考えるのも無理はありません。当然のことかもしれません。しかし私を含む多くのクリスチャンにとって、私が癒されたのは神の力を示すこと以外に他ならないのです。そう、それは神の力を示すものでした。実態が非常に悪化したとき、神が介入し、状況に足を踏み入れたのです。私たちは神が動いたことを否定できませんでした。クリスチャンとそうでない人の考え方は全く違ったのです。次に、第5の理由を見てみましょう。あなたの本性はどういったものでしょうか。自分の思い通りにいかなかったときや、物事がうまくいかなかったとき、そのようなときに本性が出ます。教会での私たちは、素敵な服をまとい、とても親切です。すべてがとても整っており、シンプルではあっても幸せそうに見えます。それはそれは素晴らしい安息日を過ごしているかのように見えます。しかし、家に帰り何かがうまくいかなかったとします。すると突然、先ほどの幸せそうな私たちは正反対に、頭に角が生え、本性が出てくる時はありませんか？聖書でもイエスがゲッセマネの園で捕らえられた時、弟子たちの本性が出てきました。彼らは、私たちはあなたのために死んでも構いません、と言っていたのにもかかわらず、臆病者にも逃げ出したのです。私たちも同じではないでしょうか。イエス様はどうだったでしょうか。キリストの性格が最も明らかになったのはいつですか。イエス様が会話桶の中で眠っていた時でしたか。それともバプテスマを受けた時だったでしょうか。十字架上におられた時こそ、イエス様の本性は最も明らかになったのではないでしょうか。父なる神から離れ、最も激しい痛みに苦しんだとき、暗闇の中のように最も絶望的だったとき、イエスの品性は最も明るく輝き出しました。そしてそれは、私たちクリスチャンが見習うべきものです。私は入院中、鼻のかゆみをかくことができず、何もできなかったのでかなり不機嫌になりました。寝ているだけで、シャワーを浴びたり、お風呂に入ったりすることはありません。自分の匂いが臭くて常に不機嫌でした。入院中は幸せな気持ちを感じることはありませんでした。ところが、集中治療室から普通病棟へ移動した時のことです。神経や脳の検査を一通り終えた後、ある看護師が突然、あなたはどこの教会に属していますか？と私に尋ねました。私は、セブンスでアドベンチストです。と答えました。すると彼女は、やっぱり私の思っていた通りだわ、と手を叩き、喜びながらその場で少し飛び跳ねました。そして、だってあなた普通じゃないものね、と言っていたのです。普通じゃないって？一体どういうこと？と思いましたが、彼女がとても嬉しそうな様子をしていたので、そこはそのまま聞き流しました。興奮が収まった後、その看護師である女性は、私もアドベンチストです。と教えてくれました。彼女が言うには、どうやら私はその病院で唯一のアドベンチストだったようで、彼女は私に、あなたは普通の人と違って神様の香りを放っていたわ、一瞬でわかったわ、と話してくれました。実はこの時、私は内心、ああ、しまった、と自分のことを恥ずかしく思いました。なぜなら、私は常に不機嫌だったからです。私はクリスチャンというキリストを証しするものとして十分行動できていなかったかもしれません。しかしそんな時であっても彼女は私のことをあなたがクリスチャンということは一目で分かったわ と言ってくれたのです。そして私はそれが主の恵み深き愛であったことを感じました。この経験を通して私が伝えたいポイントは、私たちクリスチャンはいかなる時もキリストの香りを放つべきであるということです。首から下が麻痺している時であっても、1週間以上入浴していない時であっても、衰弱しきって横たわっている時にあっても、主を明かし続けるべきなのです。キリストが十字架上でご自分を明らかにされたのと同じように、私たちは私たちの痛みの中でキリストのような性格を示すべきです。ところが、自分自身の日常を振り返ってみるとき、私は自分がどれほど醜い性質を持っているのかに気がつきます。自分の行動を鏡に映し出してみたとき、自分がどれほど醜い人間なのだろうかとうんざりするのです。ミニストリー・オブ・ヒーリングの試練による鍛錬という項目から一部を読みします。人の心の中をご覧になられる神は、人間が自分自身を知る以上に人間の性質を知っておられる。正しく指導すれば、神の働きを進展させるのに用いることができる能力や感受性を持っている人々がいることを知っておられ、摂理によってこうした人をいろいろな異なる地位の各所や境遇に導かれるのであるが、それはその人自身が知らなかった自己の欠点を発見するためである。神はこうした欠点を改める機会を与え、神の働きに適するものとなる機会を与えられる、とあります。すべてが順調に進んでいるとき、私たちは自分を騙してしまうことがあります。自分は良い人間だ、強い人間だと勘違いしてしまいますが、突然弱点をつかれたとき、ああ、私はまだまだ未熟者だった、忍耐が足りていなかった、と気がつき反省するのです。そのため神は私たちに本当の自分に気づいてもらうよう働きかけるのです。そのようなとき、神は私たちを悪い状態に置き去りにしたままにすることはありません。そしてそれは第6の理由につながります。神はなぜ民に悪いことが起こるのをお許しになるのか、その第6の理由に、私たちの品性を育てるというものがあります。神は私たちの品性を明らかにした後、それを成長させるのです。先ほどお読みしたミニストリーオブヒーリングに、神はこうした欠点を改める機会を与え、神の働きに適するものとなられる機会を与えられる、と書かれていたように、神は私たちに私たちの弱点を明らかにし、私たちがそれから成長し、それらを改善するのを助けられるためにそうなさるのです。歴史上、エリア、イエス、モーセなどの神の聖なる民である人は皆、神が彼らに託された義務を果たす前に、試練と苦しみの期間を経験しなければなりませんでした。それらのいくつかは非常に激しく、鋭い苦しみでした。それと同様に私たちにも試練は与えられるでしょう。神がこれらの試練を与えるのは、それが私たちを訓練すべき最良の学びとなるからです。それによって私たちをより深い信頼と責任へ導き、神のために大きく力強いことを成し遂げるようにするためなのです。ミニストリー・オブ・ヒーリングには、試練や困難は神がお選びになった鍛錬の手段であって、神が定められた成功の条件である、とも述べられています。今日ここに集われた方の中に、成功したいと思っておられる方はいらっしゃいますか？成功の秘訣はたった一つです。それは、試練、障害、痛み、苦しみを通して、たどり着くことができるのです。神はそれらが教訓を学ぶ唯一の方法であることを認識しているため、それらを私たちに起こることを許可しておられるのです。それだけではありません。神は私たちに約束をお与えになっています。ミニストリー・オブ・ヒーリングから続けてお読みします。私たちが試練に耐えるように召されている真実は、主イエスが私たちの中に発達させようとお望みになっている尊いものがあることを認めていることを示している。もし私たちの中に神の御名の誉れとなすものが一つもないとわかれば、私たちを立派なものにする時間を費やされないであろう。神は無価値な石を炉の中に投げ入れられることはない。神が鍛錬なさるのは 価値のある鉱石である。
別の言い方をしましょう。あなたは痛みを感じていますか？人生で苦しみ、試練、障害を経験しましたか？それらは神があなたを気にかけていないということではありません。それは全く正反対の意味があります。あなたが苦難の炎を経験しているのは、神があなたを精錬するのに十分な価値があると考えているという事実を示しています。あなたが無価値な人間なら神は気にも留めないでしょう。彼はあなたに時間を費やすことすらしません。しかしあなたが彼にとって貴重であるという事実は間違いありません。神は私たちの価値を知っておられるゆえ、私たちを念入りに辛抱強く、そして愛情を持って精錬したいと望んでおられるのです。精誠を行う方法はただ一つ。キリストイエスにあって信心深く生きようとする者は皆迫害を受ける。と聖書にあるように、神は私たちの品性を育てるという目的で試練を与えられておられるのです。私たちが神にとって高価で尊いという事実を示すために、そしてより大きな信頼関係を築くために精錬するのです。では、第7の理由を見てみましょう。それは、神の主権目的のためであります。これまで6つの理由を述べてきましたが、これはおそらく、それらすべての中で最も重要です。神は時々、彼自身の主権目的のために、彼の人々に悪いことを起こすことをお許しになります。それは一体どういう意味でしょうか？人間である私たちが理解できる範囲、それ以上の理由があるのかもしれない。ということです。神だけが理解し、私たちが理解できない理由なのかもしれません。例えを使って説明してみましょう。私たちは善と悪との大きな戦いの中に生きています。私たちが理解し、把握し、見ることができるものよりも、さらに大きな世界が広がっています。ですから、神がしなければならないことがあるのです。それは、神が世界の秩序を保つためでもあり、私たちが簡単に理解することができないことなのです。私の友人には幼い息子がいます。友人は台所で包丁を使って野菜を刻んでいました。その途中、流し台で何かを洗うために手を止め、ほんの少しの間、包丁から目を離し、背を向けました。洗い終わって後ろを振り返った時です。そこにはなんとテーブルに登った小さな男の子の姿があったのです。そしてその小さなぽっちゃりとした可愛い手に包丁を持っていたのです。テーブルの上でふらふらと鋭く尖った大きな包丁を持っている姿は、驚いた母親の心臓を凍りつかせるのに十分でした。友人は慌てふためくことはせず、冷静さを保ち、迅速にこの問題に行動する必要があることに気づきました。そして彼女は、ダニエル、今すぐそれをママにちょうだい、と言いました。すると息子は、やだ、僕の!と言い返します。彼女は続けて、より力強い口調ではっきりと、ナイフを渡しなさい、と言いましたが、返事はもちろん、やだ!です。それだけでなく、息子は包丁をさらに強く、しっかりと握りしめたのでした。ラチが開かないので、友人はゆっくりと息子のところへ近づき、それから子供を素早く抱っこして抱え、包丁を素早く奪い取りました。その時、安心する母親のそばで、子供はどうなると思いますか？
わあ、迫害、苦しみ、なんで僕から奪い取るんだよ。ママなんて悪だ。僕は何も間違ってないよ。僕はただの子供で無実無害なのに、ママは僕の手から無理やりナイフを取った。
と言うでしょうか。思慮深く常識のある人なら、誰でも知っているとは思いますが、大きな問題を防ぐために、少々の痛みを感じることも時にはあるということです。天にいらっしゃる神も同様に全体像を見たとき、そのようになさるのです。私たちはテーブルの端で包丁を持っている小さな子供のようなものです。そして神は私たちから包丁を奪うために、時々何らかの苦しい状況を許すことがあるのです。もしかしたら神が防いでいるのは私たち自身を傷つけることではないのかもしれません。それは宇宙規模のより大きな利益に対する問題であるかもしれません。私たちはただ単に、それを完全に理解し把握できないだけのことなのです。私たちに必要なのは神を信じることです。私たちよりも偉大で、私たちよりも多くの事柄を知り、私たちよりも愛情があり、正しい判断をする能力を持っておられる神がいるということを
理解する必要があります。聖書にはこの点を説明する物語があります。ヨブの話です。ご存知ですか？クリスチャンが苦しみについて学ぶとき、または語るとき、必ずと言っていいほどヨブを勉強します。多くの礼拝説教もヨブ記から出題されます。ですから、ヨブについて少し考えてみましょう。ヨブは正義の人でした。聖書は彼を正直者で悪を行わない正しい人だったと述べています。ですが、そのヨブにすべての災難が起こります。もちろん、私たちは神がそれらを起こすことを許可したのを読み取ることができます。また、私たちは災難を起こしたのは神ではなくサタンだということも理解しています。ヨブ記のクライマックスまで早送りして話を進めます。40章の6節と7節で、主はまたつむじ風の中からヨブに答えられた。あなたは腰に帯をして男らしくせよ。私はあなたに尋ねる。私に答えよ。とあります。それから神は、ヨブが絶対に答えることができないほどの数々の質問を投げかけます。例えば、8節と9節にあるような、あなたは神のような腕を持っているのか？神のような声で轟き渡ることができるのか？あなたは意向と尊厳とを持ってその身を飾り、栄光と華麗とを持ってその身を装ってみよう。という無理難題を投げかけたのです。もちろん、ヨブはそれらのどれにも答えることができませんでした。では、どうして神はそのようなことをなさったのでしょうか。ここでのポイントはこうです。神はヨブに、あなたはすべて理解していない、全部を把握することなんてできない、ということを示しているのです。そして、ヨブの物語を最後まで読めばわかりますが、神はヨブにどうして彼に災難が降りかかったのかを一度も説明されないのです。皆さんは気がついたでしょうか？神は一度もその理由をヨブに明かすことはなさいませんでした。神様はヨブのそばに座って、あの時はこうでこうなった。天国にサタンがやってきて私を非難し始めたから、あなたに悪いことが起こるのを許可したんだ。信仰による義や人間の忠誠心を示そうとしたからだ。などということはなかったのです。全く説明なしだったのです。神は単にヨブに多くの質問をして、あなたがこれらの答えを知っているなら、あなたは私に質問する権利があると言っているのです。そして物語の終わりにヨブはただただこう答えます。42章の2節をご覧ください。私は知ります。あなたはすべてのことをなすことができ、またいかなるおぼしめしでも、あなたにできないことはないことを、と答えるのです。それはつまり、主よ、あなたが何を考えようが、あなたが決めることは何でも任せます。あなたには、あなた自身の目的があると私は理解しているからです。ということです。ヨブは、彼の体験を通して神の計画を理解し、受け入れたのです。物語のステージ裏では、一体何が起こっているのでしょうか。私たちには物語の真のメッセージ、本質を理解する機会が与えられています。それを一緒に考えてみましょう。この物語において、もしヨブが神様を心から信じ頼るということに失敗していたら、どのようなことになったと思いますか。神は、神のすべての権利、権限、全宇宙をこのヨブという一人の男の肩に乗せ、責任を負わせたのです。神は悪魔に、私は全宇宙の前で宣言する。ヨブは忠実なままであり、彼は罪を犯さず、あなたが彼に何をしても彼は義となるでしょう、とおっしゃったのです。ヨブが失敗していたらどうなっていたか想像してみてください。神の顔に泥を塗ったことでしょう。そんな重大な決断や計らいがあったにもかかわらず、それでも神はヨブに何が起こったのかを説明しなかったのです。ここが重要なポイントです。あなたは苦しみを経験していますか？もしかしたら痛みの中にいらっしゃるかもしれませんね。それには天での理由というものがあります。おそらく天の神様がなさることをあなたがすべてシナリオを完全に理解することはできないかもしれません。しかし善と悪の大争争の中にあって神に反対する批判的な宇宙を指摘するためにあなたに任された試練なのかもしれません。何が起こっているのか、全く意味がわからなくても、神の計画においてあなたは重要な役目を担っているのです。神は神だけがご存知の重要な目的を持っているのです。そしてあなたにはそれだけの価値があるのです。聖書を開きましょう。イザヤ書の55章9節をお読みします。 天が地よりも高いように、我が道はあなたの道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い、とあります。聖書は神の考えは私たちの考えよりもはるかに高いことを教えています。ミニストリー・オブ・ヒーリングの471ページに、神の子供が最初から事の終局を見ることができ、神と共に働く者として果たしている仕事の栄光を認めることができたならば、神が導かれる道は自分たちが導いてほしいと望んでいる道に他ならないことがわかる、と書かれています。ですから、もし私たちが全てを知っていたとしても、そうでないにしても、神の道が最善の方法であることを信じ、何が起ころうとも私たち自身を常に神に捧げる準備をしておきましょう。神がご自分の民に悪いことが起こるのを許す理由を7つ学びました。1つ目、神の善と慈悲を明らかにするため。2つ目、祈ることを教える。3つ目、他者の利益のため。4つ目、神の力を示す。5つ目、私たちの本性を明らかにするため。6つ目、品性を育てるため。そして7つ目、神の目的または計画のためです。数年前、私は中国で働いている年配の中国人ミッショナリーの話を聞きました。彼は主のために忠実な働き者であり、伝道したことによって40回以上投獄されました。投獄中、容赦なく何度も何度も殴られました。彼の体は刑務所で受けた殴打と鞭跡の傷で覆われるほどでした。しかし、牢獄から出てくるたびに彼はすぐに仕事に戻りました。ある夜、彼は回収者の家で寝ていました。真夜中のことです。そのミッショナリーが突然大きな声で寝言を叫び始めました。僕です。それは私です。と大声を発したのです。それを聞き、彼の友人である信者は目が覚めて、大丈夫ですか?と彼に声をかけました。彼は目を覚まし、深呼吸して、私は大丈夫です。ただ夢を見ていました。と答え、その夢を話し始めました。夢の中で私はイエス様が天の雲の中に乗ってくるのを見ました。雲がだんだんと近づき、私はイエス様が玉座に座っているのを見ました。私たちが待ち望み続けたことが今まさに現実になろうとしていました。しかし、突然イエス様が途中で止まり、そして地上を見上げる私たち全員に質問をしました。イエス様はこうおっしゃいました。私のために傷を負ったのは誰ですか?キリストである私のために傷を負った人は何人いますか?と。そこで、そのミッショナリーは袖をまくり上げて、僕です。それは私です。私にはイエス様のために受けた傷があります。と叫んだそうです。この年配のミッショナリーはその後しばらくして亡くなったそうです。しかし、彼は復活を願って亡くなっただけではありません。彼はイエスのために傷跡を受けつつ亡くなったのです。聖書は私たちにキリストイエスにあって信心深く生きようとする者は皆迫害を受けると述べています。ミニストリー・オブ・ヒーリングの470ページに、天が人間に授けることができるいろいろな賜物の中で、キリストと共にその苦しみに預かることは最も重い信頼と最高の栄誉であると書かれています。私はイエス様のために傷跡を残したいと思っています。あなたはどうですか?悲しみや苦しみを喜び楽しんでいるわけではなく、キリストのしもべとしてやむを得ず必要であるならば、私も傷跡を受けたいと思っています。そしてその傷跡が私が苦難を顧みず忠実であった証であることを望みます。私たちは天の恵み深い神に仕えています。私たちは神があらゆる災害、災難、病気を防ぎ、守り、癒す力があることを知っています。時には私たちが望んでいないようなことが起こる時もあります。しかしそれが神の尊い知恵であることを覚え、感謝しなければなりません。神は物事の全体像を見て、私たちを気遣い最善のケアを与えてくださいます。時々痛みや悲しみが伴ったとしても、神は私たちに常しえの希望を用意してくださいます。神と共に歩む時、私たちは恐れることも悩むこともありません。そのような神に、今日、身を託してみたいとは思いませんか。主よどうぞ、ヨブのような信仰を私たちに与えてください。すべてのことを理解していなくても、忠実でいられる信仰が与えられますようにと、神にお願いしてみませんか。私たちの生活における障害や試練に直面する勇気を与えてくださいと、祈ってみませんか。 そしていつの時も私たちを捨て去ることなく守り続ける神に信頼を寄せてみたいとは思いませんか。どうぞ皆様の上に神の豊かな祝福が注がれます。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。